娘てから例えり。収束大好き。食から育む。私たちが生きていく上で欠かせない食。近年、その食を取り巻く環境は大きく変化し、子供たちの健全な食生活への影響も少なくありません。そこで、今注目を浴びる食育をテーマに、学校や給食センターでの取り組み、家庭での食事のあり方など、食べることの大切さについて考えてみます。未来を担う子どもたちのために、改めて食に目を向けてみませんか？教育の一環としての給食。学校給食の始まり。明治22年に山形県の小学校において、当時十分に食事のできない子どもたちに、給食を食べさせたことが学校給食の始まりと言われています。学校給食の役割。自分の健康のために何をどれだけ食べればよいかということを教え、正しく判断し実践させることが大きな課題となって、教育の一環としての学校給食は大変重要な役割を持っています。学校給食の主な目標。学校給食法より、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協働の精神を養うこと。食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めること。農業体験、小学校の取り組み。食の大切さを伝えたい。市内の小学校では総合的な学習の時間の活動として農業体験に取り組んでいます。地域の方から教わりながら、米作りや野菜作りを勉強することで、自分が口にする食材について知り、それに携わる方や食べ物に対して感謝の気持ちを持ってほしいという思いで始められました。収穫されたお米や野菜は、給食で食べることをはじめ、各学校で秋のイベントに活用するなど、人と人との触れ合いを通じながら、食の大切さについて体験活動をしています。農業体験でまず大切なことは、ネズミ管理や病気、害虫予防など、農家の方々の多くの苦労があって、自分たちが安全安心なお米や野菜を食べられることに気づくことです。児童は、土を耕したりする実体験を通して、お米や野菜を大切に作っている方に感謝し、食べ物を大切にしていこうとする気持ちを持つなど、豊かな心の育成につながっています。温かさを感じるお弁当。給食にはできない食。市では子どもたちに食を通して、健康な体づくりを考えるため、平成20年度からお弁当の日を実施しています。主な狙いは次の通りです。家族と子供が一緒にお弁当を作る。買い物、調理準備、調理、盛り付け、後片付けなどを通じて、自らの食への関心を高める機会としています。小学校高学年や中学生は、お弁当を自分で作ることにより、食の大切さや給食を作ってくださる方への感謝の気持ちを育てます。食べ物を粗末にしない子供を育てます。徹底、給食の安全・安心。給食を語る上で最も大切なことは、安全で安心な給食の提供です。給食の材料を納入する食材業者から、徹底した衛生管理が求められる調理員、配送担当のドライバー、そして事務担当者に至るまで、給食には多くの人々の安全への努力と祈りが込められています。 食中毒から給食を守る。平成8年、腸管出血性大腸菌、O157 の大流行に伴い、全国で9500人もの患者と10名の死者を出した騒動は、学校給食の現場にも及びました。これを契機に、本市の学校給食センターの衛生管理は、以前にも増して徹底されるようになり、毎日の調理には、詳細な記録が残されるようになりました。このように徹底した衛生管理体制によって、現在に至るまで、本市学校給食から食中毒は起きていません。近年、腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状をもたらすとされる、ノロウイルスやロタウイルスなどが心配されています。その他、様々な食中毒菌から給食を守るため、当給食センターでは、所管の保健所などと連絡を取り合いながら、細心の注意を払って毎日の調理を行っています。産地、食品偽装から守る。献立に基づいて食材を発注する栄養士は、同じ品質なら少しでも安い品をと、情報を集めながら工夫を重ねていますが、産地、食品偽装の問題と前後して、本市の学校給食では、安易に安価という理由だけで、外国産の食材を使用していません。これは、外国の食材すべてが好ましくないという判断ではなく、産地が不明瞭なものや、流通経路に疑問があるものなどは、取り扱いを控えるようにしているためです。国産品の食材に切り替えたことで、大幅な値上がりにつながった例もあります。価格を優先しても、安全安心を後回しにすることはありません。給食の情報を公開する。これまでは、学校給食に関わる様々な経過が見えにくいという現実がありました。学校給食センターでは、保護者の皆さんにも給食を知っていただくため、試食会や調理の工程をご覧いただけるセンター見学などを実施しています。自由なご感想やご質問をいただくことで、安全安心の透明度をさらに高めていきたいというのが、市給食センターの願いです。顔の見える給食を目指して。地産地消とは？地産地消とは、地域生産、地域消費の略で、地域で生産された農産物などをその地域で消費することです。農家の皆さんから地場産食材を購入するメリットは、なんといっても生産者の顔が見える安心感です。これは、農産物直売所から生産者の名札のついた作物を購入するイメージです。減農薬栽培などの導入によって、学校給食としてより理想的な食材に近づけることができるのも魅力です。大切なことは家庭での食事。食育の基礎は家庭から。私たちの食事は1日3回。年間にすると1000回以上の回数になります。そしてその大半が家庭での食事です。食育の基礎は家庭の食卓にあると言えます。子供と一緒に料理を作る。子供と一緒に料理を作ったり、買い物に出かけたりすることも、食への関心や食べることの楽しさ、良い食材を選ぶ力を伝えることにつながります。家族揃っての食卓を。家族揃っての食事の場は、子供たちに食べることの楽しさを伝えるだけでなく、親子が互いのことを理解し合い、絆を深め合える、食を通じたコミュニケーションの場にもなります。育てよう、食育の力。食育を通して、生きる力を育むとは、具体的にはどのようなことなのでしょうか。財団法人、日本食生活協会が提唱する、親子で食育、 親子で5つの力を育てましょうの中では、食育は単に食に関する知識だけを学ぶのではなく、豊かな自然によって育まれる命の素晴らしさ、愛おしさを学ぶこと、すなわち心を育てる教育だと定義づけています。その5つの力とは、料理をする力、指を使い、五感を総動員して料理を作ることは、子供の想像力、集中力、計画性を育みます。食べ物を選ぶ力。自分の体にとって必要な食べ物をバランスよく食べているかを判断する知識と、知恵を身につけましょう。食べ物の命を感じる力。野菜、肉、魚といった食材は、豊かな自然が育んだ生命です。自然や食べ物を尊重し、感謝する心を持ちましょう。食べ物の味がわかる力。食材そのものが本来持っている味や美味しさを、正しくわかる味覚を育てましょう。元気な体のわかる力。自分の体の最も元気な状態を感じて、常に健康でいられるよう、体をコントロールする力を身につけましょう。食育は単に食の知識や情報を身につけるだけではなく、心も育てる教育です。学校、家庭、地域社会が一体となって食育を進めることは、天気の素晴らしさに気づくことに通じます。食育は明日の地域を守り、未来を向けた地域づくりへと広げていくのではないでしょうか。親子クッキング教室に参加して、子、えみちゃん、5歳。いつもお母さんと一緒にお料理をしています。お料理は楽しいので大好きです。母、まさみさん。子供の料理はあまり手伝わず、好きなようにやらせて、この成長を楽しんでいます。給食で余ったものはどうなるの？学校給食ではどうしてもある程度の残食が出てしまいます。このような残食は市内で養鶏を営む方へ提供しています。また揚げ油は使用した後で回収業者を通じてプラントに運ばれ、バイオディーゼル燃料に生まれ変わるなど効率よく再利用しています。知ってる？最近の給食事情。セレクト給食。事前におかずなどの一品を選択できるシステムで子どもたちに大好評です。自分自身で選択することで食べ物に対しての興味関心を高めてもらうことが目的です。ハッピー人参デー。人参を好きになってもらおうと、ハートやお花、天然など、様々な形の人参が月1回、給食に隠れています。これは、柔らしくのみです。ここから、インタビューを紹介します。インタビュー1。栄養教諭、菊池よしみさん。栄養教諭として、学校給食に携わり、献立や栄養指導をはじめ、各学校に出向き、子どもたちに健康的なアドバイスなども行います。第、子どもたちのためにも食に関心を。食は人間が生きていく上で基本的な営みの一つで、生涯を通じて心身ともに健康で豊かな生活を送るためには、健全な食生活は欠かせないものです。しかし、近年食生活を取り巻く環境の変化などに伴い、朝食などの欠食、過食、一人で食事をとること、偏った栄養摂取など、子どもたちの食生活の乱れや、肥満傾向の増大、痩せすぎなどが乱れ問題となっています。皆様のご家庭ではいかがでしょうか。子どもたちのためにも、ご自身の食生活を今一度振り返ってみてください。 時代を担う子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、自分の健康は自分で守ることができるよう、学校、家庭、地域社会が連携協力して、食育の輪が広がっていくことを期待しています。食育を進めるため、最も有効な手段である学校給食を通して、これからも一生懸命努めてまいりますので、ご協力よろしくお願いします。インタビュー2。市内農家、板橋、石川義夫さん。学校給食に新鮮な野菜を生産提供しています。子どもたちの美味しいという笑顔のために野菜作りに励んでいます。第、子どもたちの笑顔が農業のやる気のもと。市学校給食センターへ長年に白菜、じゃがいも、ほうれん草など多くの野菜を提供しています。子供たちが口にするものですから、基本的には、減農薬。野菜によっては、防虫ネットを使った無農薬のものもあります。を心がけています。ただ、無農薬や減農薬で作る野菜には、どうしても虫がつくことがあります。多くの量を調理する調理員さんたちは大変だと思います。児童の皆さんは安全な証拠ですから、分かってほしいと思います。最近では台風18号の影響で野菜が倒される被害もあり、とても大変でした。でも、食べる子どもたちの笑顔を想像するだけで私たちとしても作りがいがあり、やる気が出てきます。これから寒い時期に入り、霜が降りるようになると、ほうれん草や白菜などの葉物は本来の甘みが出てきます。取れたての新鮮な野菜を通じて、美味しい給食を子どもたちに味わってほしいと思います。学校給食費の運用、滞納について。学校給食費は、給食の材料費として負担していただくもので、その納付は、学校給食法により定められた保護者の義務です。平成21年度の給食費は、安心で便利な口座振替で納入いただいています。ただし、残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合に限り、学校の集金とともに給食費を納めていただくようお願いしています。市における平成20年度以前の未納滞納者については、残念ながら、児童のいる全世帯のうち、約 1% の割合で存在します。給食センターをはじめ、市職員による家庭訪問を行い、就農相談を通じて、滞納の解消に努めています。問い合わせ先、我が給食センター、電話 58-2111、内線 9151、やわら給食センター、電話 58-2111、内線9161。